ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今月は選択理論心理学会の年次大会でお会いした方にお話を伺っていきます。今日は大阪市ののぼりまさこさんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、のぼりさん、実はのご主人がとっても著名な方で、
はい、なんか本人に言わせると医者もできるチンドン屋らしいです
というふうにおっしゃるのが、日本笑い学会副会長で産婦人科医ののぼりみきお先生でいらっしゃるんですよね、ご主人は。はい、でのぼり先生は講演などで愛媛県にも何度もお見えになっていらっしゃるので、はい、ご存知の方、講演聞かれた方もいらっしゃると思うんですが、はい、のぼり先生がおっしゃるところの笑いの効用っていうのはどういうところなんですか。
周りを幸せにするっていうことなんじゃないですか。自分の顔は自分で見れない、自分がニコニコしてたら自然と周りに伝わっていく。大阪弁で言うとアホが映るっていうらしいですけどまあそんな感じで、選択理論もそうですね。自分が学んで自分がハッピーになったら、ハッピーのお裾分けを皆さんに させていただけるっていう、そしてそこにいる人たちがみんながハッピーになって仲良くなれると、もっともっとそこの場のエネルギーが上がるわけですよね。楽しくなる
ですよね。
はい、
はい、もうのぼりさん、今私の目の前にいらっしゃる奥様ののぼりまさこさんご自身もすっごくニコニコ笑顔で、いつも明るくて人が集まってくる感じの方でいらっしゃいますよね。
ありがとうございます。そう言っていただくと余計テンションが上がります
よかったです。はい、で、そののぼりさんなんですが、いくつかちょっとお話を伺っていきたいのが、はい、がん患者さんの心のケアのためのサロン、
はい
はい、これをのぼりさんがなさってらっしゃる。
はい、よく聞かれるんですけど、私胃の3分の2を取った、だから病院の先生に言って、はい、もう転院もないから何食べてもいいよって言われましたと。はいはい、でも何食べてもよくってがんになったのかもしれないね、どう思うって言ったら、そうかもしれない、甘いもん大好きだし、おやつなかったら生きていけないしとか、そういうところから、じゃあランチタイムで玄米おむすび、玄米のおむすびとそれとキノコいっぱいのお味噌汁、それはメインで生食、酵素いっぱいの生食を見た目やすい形で、見た目もきれいに、お料理大好きですから、で全部作って、まあ10人分ぐらいですけど作って、その中でこう口もいい、もう大事にしない、食べることも大事、がんっていう字を書くのは山いだれに口が3つですよね。
そうですね、
山ほど食べるんですよ。
わ、
そうすると字で書くと、もしかしたら私っていう話になって、
はい
はい、で皆さん もういろんなストレスを乗り越えて、ご家族のため、夫のため、会社のため、姑のため、姑のため、全部いろんなこと、子供も子育てでも大変な時期に全部私一人で頑張ってきました、なんで私ががんにならなきゃいけないのよっていうイライラと怒りとぶつけるんですね、皆さん。
そうです、ぶつけるところがないから、そういうサロンで吐き出すことがね、
うん、でもそんな時に、まあ、一応司会進行ファシリテーター役なんで、そんなに一生懸命されてたんですね。で、一つ聞いていいですか、ご自分のために何されてましたかってちょっと返すと、え、何もしてない、足踏まれても痛いって言えない私がいたんですって。でその頃から少しずつ自分の心癖を知って、コロッと帰る時があるんです。このがんになったから夫は私のことをちょっと大事にして、何か好きな踊りの稽古に行くって言っても送ってくれるようになりましたとか、
はいはい、
でそれでまたその発表会に出たら楽しい、嬉しい、もうちょっと運動もできるかなって、ビーチバレーに今行きましたとか、1年2年3年の間にどんどん変わっていくんですよね。多分がんはどっかにあると思うんです。まあ一応検診は行ってらっしゃるみたいだけど、そうね、ずいぶん変わったね、でもいつ死ぬかなんてわからないもんね、でもいいじゃない、私も 皆さんより早いかもしれない、人生お一人様一回限り漏れなく当たるらしいですからって言って、まあ、みんなでわはははと笑って、こんだけ笑ったらね、のぼりの言い方にしたら NK 細胞が上がってがん細胞が逃げていくらしいですよっていう話して、またみんなで大笑いして、そんなサロンをずっと10年ほどしてました。
笑いいっぱいのがん患者のための職を通じてのサロンだったんですね、はい
は
い、
もちろん限られた時間が限りなく短い方もいて、お見送りする方も何人もいました。でもその方の短いなりの対応がやっぱり選択理論っていうのは素晴らしいところは、その今病気があってベッドに寝たまんまだけど私は何もできないんじゃなくて、それでもできることって何かないっていうところに返すことができるよ。あれはもう本当に選択理論様々です。学んでよかったなと思ってます。
のぼりさんのその笑顔がきっと周りにね、その選択理論の魅力をさらに強めてね、伝えていたんじゃないかなと思いますね。のぼりさんがおっしゃるようなそのサロン、
はい、
各地でね、相談室だったりサロンだったりってありますからね、
はいはい、
ぜひその気持ちを明るくしながらね、それが治療につながっていくといいなと思いますよね、
は
い、
そうですね、うん、やはり病気を作るっていうのももしかしたら神様からのプレゼント、病気にならなかったらこんなことに気づくことはなかったし、このサロンに参加することもなかった、そして皆さんと同じようにこういう勉強をすることもなかったし、またそれを人に伝えることができるようになった自分も嬉しい。だからがんは心身症っていう言葉もあります。いろんな病気もそうだと思う、人間って病気をも想像してしまう、悲しいかな。でもそこに気づいた人は、じゃあ自分の体に聞いてみよう、どうしたら私はハッピーになれるのかなっていうところに皆さんが気づきがそこに到達できてる。で、まあ、10年ぐらい経った時にもうちょっと私も舅の介護があるからちょっとお休みしましょうかって言って今に至ってます。
なるほど、選択理論でいうところの変えられるものと変えられないものがある、はい、病気は変えられないけれども、はい、自分の心の持ちようだったり、はい、自分の生き方はね、
はい、
自分で選択して変えることができますものね。
もうその通り、まさにその通りです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、
今日は大阪で10年間がん患者のためのサロンをなさっていたのぼり雅子さんにお話を伺いました。